どんぐりと山猫、宮沢賢治、その4。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで、五六遍鞭をヒューパチヒューパチヒューヒューパチッと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが行ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そして、これからは、はがきに兼ねた一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか?一郎が、ええ、構いません、と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらく髭をひねって、目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき明日出頭すべしと書いてどうでしょう。一郎は笑って言いました。さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だというふうにしばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。それでは文句は今までの通りにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか?金のどんぐりが好きです。山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。ちょうど一升あります。山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあ、お家へお送りいたしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒューパチ。馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従って、どんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まったときは、当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして、山猫の黄色な陣羽織も、別当も、キノコの馬車も、一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前に、どんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと、山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと、一郎は時々思うのです。